私はあなたの速度に合わせて歩いています。私はあなたの速度に合わせて歩いています。あなたを無理に引っ張ることもなく、また立ち止まることもなく、あなたの速度に合わせて私は歩いています。それ時には遅く思えることがあり、時に早く思えることがありますが、しかしそれはあなたの速度です。これ以上走るとあなたは倒れ、これ以上ゆっくり行くとあなたはたじろいでしまいます。私はあなたに最善の速度であなたの手を引きながら導いていることを覚えなさい。慌ててはいけません。私は時間をかけながら確かなものを形作っていくと幸せです。しかし覚えなさい、必ず忍耐には終わりの時があります。あなたの望みを断ち切られることはありません。私の時は変わらず、その時が来れば約束の成就が始まってくる年は恐れます。いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも続くと思っていてはいけません。時が来れば私の言葉は豊かに成就すると知らされます。あなたの忍耐を働かせ、感謝を持って進みなさい。まもなく約束は成就すると主は仰されます。
私はあなたが耐えることのできないような試練にこらわせることはないと主は言われます。この私自身が大切な道を用意し、このあなたの前に道を備えていると主は言われます。この私のもとに来なさい、そして私が用意した大切な道を歩んでいきなさいと主は言われます。
あなたの口の告白を変えなさい。あなたの愛する者、それが伴侶であっても親であっても子供であっても友人であっても、あなたの告白を変えなさい。あなたは神から与えられた言葉をそのものに向かって語り始めるとき、必ず変化がやってきます。何をしてもうまくいかなかったけれども、あなたが私の言葉を唇に、あなたの口に上り始めたときから変化が始まります。私の言葉に力があります。私の言葉は不可能を可能にし、私の言葉は敵の力を打ち砕いていきます。あなたの目にどうかではなく、私の言葉を幼子に信じ、その言葉を解き放ちなさい。それは希望を与え、祝福を与え、命を与える言葉です。その言葉を解き放ちなさい。その時変化がやってくる。個人に来た子供たちが笑顔を取り戻したように、命を取り戻したように、私はあなたの愛する者のうちに輝きを、命を与えていこうと主は仰られます。59番。
された屈指に君は座る。
7月号、来ていますので、ぜひご覧ください。特にいろんな方が書いてますけど、マーリンさんの後半のお話もありますけれども、飯塚の、以前お話しました飯塚のですね、方のお話、私が書いておりますけれども、飯塚の方のですね、次々と合わせる神の恵みのストーリーって、癒しに始まって、それから息子さんの、生まれた赤ちゃんのですね、遺伝って言われた、アトピー、遺伝と言われたアトピーだったのが完全に癒された証ですね。この前お話しましたね、何週間か前、その証も出ております。で、検事式の時の話、なんで私が映ってるのかというと、検事式の写真だったんですけども、出ておりますので、ぜひですね、今日はもうこれ話しませんけども、後でぜひね、お読みになっていただければというふうに思います。今東京でですね、ご家族で、ね、クリスチャンです。あの時に行ってるんだと思いますけども、これ出てますのでね、それからあとですね、三越新聞の方に、後ろには白馬キャンプの宣伝が出てますから、ぜひお申し込みください。それから、あと三越新聞の方で、2面にですね、今回、この人のところに木原ヨハネ君が出てるんですね。ただ、写真がちょっと、あまりにもすごい写真なので、ちょっと本人に返そうかなと思うんですけど、読みましょうか。予定ではなかったんですけど、リクエストがありましたが、木原ヨハネさん。小児がクリスチャンセンター神の芝居の浅井教会の高校1年生、歌手安井の歌ゴスペル第8週71番ジーダスクロスの作詞作曲者、同教会のリダーキャラ牧師、ジンコ牧師のご夫妻の三男、8人のお子さんの5人目で、中学校で軟式テニスを始め、高校では公式テニスに入り練習に励んでいる。約1年前ペンテコステの日にお父さんと一緒に洗礼を受けた。言いたいことですね。実はテニスの大会の日と重なっていたが、神様に来るかなと思い、洗礼を選んで決めたとき、何かしようと思ってオリジナルの賛美を作り始めたら、一曲が口から出てきて、すぐにジーダスクロスができた。賛美はまだ作りたいと思っていると。実は何曲も作ってるみたいですけども、遠方の高校に合格し、中学校の友達と離れることが分かっていたので、高校で友達ができるように、いい人がいますようにと、人間関係のことを神様に祈っていたら、本当に祈りが聞かれた。神様は高校生活を祝福したとっています。これからもっと高校で神様を体験していきたいと願っていますということです。はい、これを読んで初めて知りました。友達がうまくできるようになってたってことは親には言わないんですね。でも本当に嬉しそうに朝早くから、朝、6時40何分のバスになりますので、6時30分ぐらいに出て、で帰ってくるのは7時のバスで帰ってきますので、8時40分ぐらいに着くんですけども、本当にね、休まずに喜んでいってますので、本当に人間関係がいいんだろうと思います。やっぱり友達関係が複雑だとややこしくなりますから、ね、本当に祈ってたんだなと思って嬉しい、これはすごく嬉しく思いました。本当に感謝したいと思います。さて、それでですね、時間限られてますので聖書の方に入っていきたいと思いますけども、今日はマルコの10章、何度もお話したところですけれども、そこからですね、ポイントを絞ってお話をしたいと思います。まず最初に10章22節に書いてある言葉は、神を信じなさいという言葉であります。神を信じなさい、ね、で、まあ、クリスチャンであれば当たり前のことだと思われるかもしれませんけども、私 の, そ の, このヨハネ君が行っていた中学校すぐそこにあるんですよね。山田中学校ではですね、 つまり正式に言い方覚えてるかなって言ってた人、自分を支えるのは自分だかな、そういうなんか感じの、学校としての言葉があって、結局自分を信じろみたいな、自分を信じるっていうようなことが学校のこのあれなんですよね。で、日本の場合は結構それが多いと思います。自分を信じて頑張りますとかってね、オリンピックなんかでもよくそう言われますよね。で、これが一般的に日本人の場合は結構多いと思うんですね。自分を信じるとかね、あれは誰かを信じるとかね、何かを信じるとかですね。でも聖書は神を信じなさいって言ったわけですね。でもちろんこの神は山の神、海の神ではなくて、天と地を作られて歴史を導いておられる誠の神様ですね。聖書の神様、その神様を信じなさいって言ったわけですね。で、先ほど証しをしてくださいましたけど、今回コンサートに行きまして、小渕さんが交通事故で入院されていたので、車椅子出てきましてですね、こうやって足をこう投げ出して座ってたんですね。で、おもむろにこうピッと前できて向きを変えてですね、その足をこう下ろしてこう立たれたんですね。で、私は今ここに入院中ですって言った瞬間ですね、みんないっぺんにハッとこうね、こうやっぱり同じ仲間だと心が開くんですね。急になんかこう心を開かれたんですよね。その時に有名なね、漂流の証しをされたんですね。今お嬢さんが大学1年生、長崎大学の1年生ですけれども、その方が1歳の時だから、大学1年、誕生日も来てますから19歳ですから18年前ですね。18年前、5月19日です、ね。朝から日曜日の朝ですね、彼は教会に1回も生まれて来たことなかったんですね。奥さんは教会に来て3回目だったんですけれども、その日に、奥さんは教会に、ご主人は魚釣りに行ったわけですね。で、天草に向かって船を出して行って、途中1回友達と行ってて、友達は雨がきついので戻ってきて帰ったんですけど、彼はまだ連れてなかったんで、手ぶらで帰りたくないということで、もう一遍出たわけですね。で、ずっと行って、それで、やっぱり雨模様が悪くて、そしてもう帰ろうと思って、帰ってるつもりだったそうです。そしたらですね、向きを間違えてて、東シナ海であってますかね、あそこら辺になると。大津海来たですよね、東シナ海ですよね。東シナ海に向かって、まっしぐらに出たんですね。で、ついにガソリンっていうんですか、船もガソリンでいいんですかね、ガソリンがなくなってしまって、東シナ海の漂流が始まったわけですよ、バーってね。それで、海が大好きだった、彼はね。ね、漁師になりたいと思ったこともあったぐらい海が大好きだった。ね、だから、その彼がもっとですね、これで海が、俺が海で死ぬのかと思って、衝撃だったそうですね。で、ちょうど1歳になったばかりのお子さんがいたので、1年しか一緒にいてられなかったと思うと涙が止まらなかったって言ったんですよね。海のことが分かるから怖かったんでしょうね。で、3メートルから2、3メートルある波、何階建てかの波がこうブワッと来て、ドーッと海に来るんですね。で、私は一緒に船を乗ったことが分かるので、小さな船なんですね。その船にドーッと来るので、もう本当に死ぬと思ったそうですね。で、奥さんの方が海上保安庁に電話した時にですね、申し訳ないけど、まず助かる見込みは 90% 以上ないから、明日の朝捜索船を出すけども、そしたら、覚悟を決めておいてくださいっていうふうに言われたということですから、本当に危なかったんですね。で、嵐だったので真っ暗なんですね。で、真っ暗って言ってもね、今日本人は真っ暗ってなかなかわからないんです、陸にいると。なぜかというと、明かりが多いでしょ。長崎もそれほど都会ではないけど、それでも明るいですよね。特に長崎は夜景がものすごい綺麗だから、夜景がやけに綺麗ですから、だから、なんていうかな、真っ暗ってのは分かりにくいんですよ。 でも小石さんなんかよく分かるでしょうけど、本当に真っ暗ってのは本当に光がないですね。これ怖いです。もうこれ本当に怖いですね。で、小石さんはその、ね、月明かりもないわけですよ。本当に嵐だったから波が来て風が吹いて、これで本当に怖かったって、もう怖くて怖くて死ぬと思った時に、ここでですね、面白いんです。彼は教会に一回も行ったことがない、聖書も行ったことがない。でもこれは本人が言われたんですね。病院で言われたわけじゃないけど、それ以前の人です。その時生まれて初めてね、弟子をしたんですって。なんて言ったかというとね、ここでやると皆さんびっくりして目を覚ましていいかもしれませんけど、本当に弟子をしたんですって。神様、助けてくださいって。生まれて初めて弟子をしたんですって。20回、30回、真っ暗な海に向かって、生まれて初めて叫んだんですって。信じたことのなかった神様、その神に向かって生まれて初めて叫んだ。怖くて怖くて、助けてくださいって。で、その前に卵焼きを食べようと思ってね、食べたら、奥さんが卵焼きが美味しくて、いつもね、お前の卵焼きが世界で一番だって言って作らせたんですってそれを食べようとしたら、しょっぱくてしょっぱくて食べれなかった。その瞬間涙あふれてきてね、なんで喧嘩ばっかしてたんだろうと思って、涙あふれてきた。 それで1歳になる子供と思うとね、涙あふれてきてね、で絶唱したそうですね。助けてください、神様って。で、こう言ったの。その時、南無法蓮華経だ、出てこなかった。南無阿弥陀仏も出てこなかったって、私言ったんじゃないですか。本人がそう言われたんだよ。とにかく、神様助けてくださいって、こう、気がついたら、神様助けてくださいって、もう絶唱してたって言うんですよね。そしてね、30回か20回分からないけど、とにかく何十回も絶唱したら、ふーっと心が落ち着いたんですって。それで、もう死んだ時に、せめて遺体が見つかるように。そして、最後まで生きる努力だけはして、もし死んだこと、死ぬとしても、まあ、もしというかほとんど死ぬんですけど、死ぬとしても、遺体が上がってきちんと分かるようにって言って、ロープに、船にロープを自分を巻きつけたそうですね。なんかね、急に冷静になったんですって、面白かったんですね。そして、そこから漂流が始まるんですね。本当にかくっと体力を消耗しないでじーっとしながらね、ラジオだけかけてね、でもラジオはきれいに入らないそうですけど、じーっとしてたそうですね。それで漂流が始まるんで、本当に一晩でね。で、その時ですね、あの奥様はどうしてだったら、まあ、奥様はあの活水高校出て、活水短大学大学忘れますけど出られてますので、教会の話、キリストの話とか聖書の話は聞いてはいたんです。だけど教会にも高校時代行かないといけなかったので行ってはいたんですけど、信仰を持って行ったわけじゃないんですよね。行かないとなんか単位がないからだったし、昔のね、今はよく知りませんけど、だからってな。で、うちの業界に来てですね、本当にお父さんの病気のことを通してエスさんを信じて、で3回目だったんだから、参加者が来なかったんですね。で3回目だったんですけれども、朝から胸騒ぎが来たんですって。その日はなぜかわからないけど胸騒ぎが来て、でご主人が釣りに行く時に早く帰ってきてよって言ったんです。なんか胸騒ぎがして、そして教会に来て、教会から帰った後胸騒ぎが遅くなかったんで、夕方になっても帰ってこないから電話が妹さんにかけたんですね。キリストの教会見つけた妹さんに、妹さんがいつものことじゃない、大丈夫よって言ったんです。そんなに心配なら教会の牧師さんに電話したらって言ったそうですね。でも来て3回目でしょ、妹さんの方ならかけれるんですけどそういうタイプで、お姉さんの方はね、結構ね、そういうのちょっと無理なタイプでね、ためらったそうです。でもやっぱりね、ご主人のことが気になるから電話してきました。夕方6時ぐらいかな、分かんないけどね、1回目で出てですね、あ、そうですか、分かりました、お祈りしてますって言ったんですね。追加けたのは9時ぐらいだったか8時か9時か忘れましたけど、2回目かかってきたんです。で海上保安庁にも連絡をしたんだけど、もうちょっとこの話だから無理だっていうことで、そういうふうに言われましたってことですね。でまあ女性だったから妻に変わった、妻はですね、電話に出てですね、夫婦は一体です、聖書はそう言ってる、ご主人が今どこにいたとしても、どんな状況だったとしても、奥様が今ここで真剣になれば、その祈りは神様に届いて必ずご主人の手に届くからお祈りしましょうって電話で祈ったわけなんですね。で、その後私の夫婦も30分ぐらいになりました、電話切った後ね、30分ぐらいになりましたけども、で奥さんは電話祈ってもらってアーメンって言って祈った後ね、でこの後もね、礼拝を祈りしてくださいって言ったら、よし祈ろうと思ったんですって。祈ろうと思ってご主のためにもね、手を組んで祈り始めたらね、正直ですね、祈れないんですって。なんで漁師の妻でもないのにこんな目に遭わなきゃいけないのとか言って、こうね、いろいろ口とか文句が出てくるんですって。悲しいから、で祈れないんですって。祈らなきゃいけないと思うけど、なんか祈れなくてイライラしてきてですね、仕方がないから家事かなんかいろいろやってたんですって。そして夜中過ぎた頃、寝ているお嬢さん、一世のお嬢さんのところに布団を直しに行ったんですね。ね、もう当然眠れませんよね、奥さんは ね。でも祈れないんですよ。でね、なんかだけど結構したら布団を直しに行って、布団をこうね、お嬢さんの布団をかけた瞬間にね、その瞬間に突然電撃のごとくね、口からついていくんで、神様、神様です、やっぱり神様、この子にはお父さんがいますって。で涙がドローッと溢れてきてね、次の瞬間ね、私に夫がいますって、でドローッと涙が溢れてきて、ね、ここから分からないんですって。その次の瞬間、なぜ分からないけど、私が悪かったんです、私が悪かったんです、私が悪かったんですって叫び出したんですって。で、そう言いながら何が悪いか分からないんですって面白いですね、正直ですね。だけど私が悪かったんです、この子のお父さんを返してください、私もっとお返してください、神様助けてください、私は分かったんですって、こうなんかもうこんな涙が溢れてきて、ザーッてなったそうですね。で気がついたら2時間経ってたんですって。で普通ね、教会に来て3回目で2時間に乗るってのはできないですよ、特別ななんか線を助けてしまう。気がついたら2時間ぐらいになってたんですね。でふーっと部屋になったんですって。そしてまあ部屋になって、それでもう祈ることをやめたそうですね。実はその2時間の時間帯に、ご主人の小石さんが乗ってた船の傾きが90度変わったんです。これはちゃんと、気象庁に残ってる記録が残ってる記録ですね。90度変わったんです、さっき傾きが。その時間帯、東シナ海にまっすぐ向かってた船が、その時間帯に傾きが変わって、ぐっと90度変わったそうですね。 それで工場の人、あれ風がかかったと思ってラジオにもっぺんこう聞き見立てて、そしてよしと思ってこうなんか私は船分からないけど、なんかとにかくこうそっちに向けてやっていって、そしたら五島列島の一番端に赤島っていう島があったんですね。その赤島の沖の方の漁船に見つけてもらって引っかかったんです。その風見が変わった時が奥さんが叫んでた時間だったんですよね。めちゃめちゃ偶然とは思いますよね。神の手を覚えたんですよね。で、彼は助けられましてね、両親助けられて、ね、よーんてよかったねってね、本当に奇跡だよこれ、通らんかったらもうアウトだったよって言われたんですよね。で、こう来て朝の8時頃ですね、当時携帯までありませんので、18年前ですから、ね、公衆電話から電話するとです、もしもしって言って、で、電話かかってきた瞬間、美智子さん、奥さんの方はですね、海上保安庁だと思ったんですって、ドキンとして覚悟を決めて、はいって言われたんですね。で、覚悟を決めてしまったら、あ、もしもし、もしもしって、こっちでね、あ、我々、我々、まあ、今だと我々詐欺になりますけど、そうじゃなくて、我々って言って、はっ、いや、我々って言って、ね、分かった瞬間ですね、ドバーッて涙が出たんですって、そして一番最初に言った言葉はね、これをまた練習したんですね。早く帰ってきてよって叫んだそうですね。そのことをご主人が教えてくれました、ね、この前は言われませんでしたけどね。で、そのお話を短くね、今回コンサートされたんですね。ご主人がご主人のことで、私は奥様のことを代わりにちょっとお話をしたんですね。で、何回話してもね、知っていてもね、涙が出てくるんです。で、心は震えるんです。で、小渕さんたち自身もね、その話をするとね、急に夫婦仲良くなるんです。どうしてでしょうね。本当に神様の手を伸ばされたからです。神様に祈りに応えて、神様の愛と命がその時に現れたからですね。で、小渕さんはその後教会に来ました。奥さんがね、教会の人に祈ってもらったんだから、まあ、お礼参りということで来られたんで、そこでエス様を信じられたんです。で、それ以来今まで18年間かな、2回か3回だけ教会を住みましたからね。それがずっと来ておられて、今牧師になりまして、イスラエルにね、長崎教会から実際に使わされました。で、お嬢さん今19歳の、ね、大学生でね、ちょうど言ってますけど、大学生になっています。で、思うんですね、神を信じなさいなさい。で、人間が自分の力でできることって、確かにあるところまではあるでしょう。誰かを信頼してやってもらえることもあると思います。でも、必ず超える世界があるんですね。もう人間の手の及ばないところ。人間ではどうしようもないこと。そこで諦めないでください。本当に私たちを命をかけて愛してくださった方がいて、私たちを作られた方がいて、私たちを祝福したいと思っている方がいるわけですね。それが聖書の神様、イエス・キリストですね。で、その方に向かって奥様は必死に祈り、ご主人は分からなかった、でもとにかく神様に向かって叫ぶわけですね。ご主人の叫びと奥様の祈りと、もちろん教会も祈りましたけど、まあ、でもご夫妻は小さいけど、教会も少しになりましたけど、教会の祈りが一つになって神様の手が動いたわけですよね。で、だからね、神を信じなさいって書いてあるんです。自分じゃありません。自分の可能性でもありません。誰かでもありません。人は信頼できないって言ったわけじゃありません。ある程度は信頼できるかもしれません。でもあるところを超えたら人はできないことがあるんです。私子供始めましたね。子供みんな可愛いんです。ちょっと子供は不十分だというし、親の方からしたら甘やかしすぎたかなと思うぐらい、子供の方はとてもありませんって感じですよ、ね、だけど何かというと、でも限界があるわけですよ。できないことがあるわけですよ。やってあげれなくてもね。ですね。で、でも神様は本当に私たちの限界を超えてね、手を伸ばしてくださる方、しかもね、祭典をなされる方なんです。むやみやたらに何でも聞いてくれるってわけじゃなくて、その人にとって一番最善のことを間違いなくなさる方なんですね。で、それはどうぞね、覚えてほしいと思います。その神様を信じなさい。自分の可能性だとかそうじゃない、クリスチャンであっても知らない間に私たちは自分の可能性とか自分の計算で判断し始める。でも神様がどうおっしゃってるのか、神様がどう導いてるのかってことをしっかりとね、中心に置いてほしいんです ね。それが大事なことですね。神を信じなさいって一つ。そして二つ目ね。この次が、誠にあなた方につけます。誠にっていうのはギリシャ語でアーメンって言葉なんですよ。英語ではツルリーですけど、大事なことを言うとイエス様の言葉ですね。よく聞きなさいよって意味ですね。誠にあなた方につけます。誰でも、だから誰でもです。この山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑ってただ自分の言った通りになると信じなさいとになります。 山っていうのは動かないものの代表なんです。動かざること、山のことをしている。でこれは豊も聖も一緒です。動かないものの代表です、山は。だから絶対動かない山に向かって動いて海に入れていったら動くってことは、つまり絶対不可能だ、ありえない、そういうどんな大きな問題であっても困難であっても、その山絶対動かないものに向かって動いて海に入れっては動くんですよ。どんなに不可能な問題や困難であったとしても、その困難に向かって言葉を発して命じればそれは動くんですよっていうことだったわけですね。でここですごく大事なことは言葉なんですよ。何を告白するか、何を語るかなんですね。で、先週1週間皆さんどんな言葉を使いましたか？ああもうダメねって、あんた何してんの、もういい加減にしなさい、ああダメね、もうおしまい、ああダメねっていう言葉をいっぱい言ったって人手挙げるとは言いませんが、それはサタンにやられましたね。大丈夫、さっき言いましたけどね、あなたは大丈夫、大丈夫って、神様いるから大丈夫って、神様いるから大丈夫って、全部平気になるって言った人全部いますか？あ、素晴らしい。パッと手が上がりましたね。パッと手が上がりましたね。素晴らしいですね。何かね。パッと手が上がるようになるといいですね。神様から大丈夫って。大丈夫。自分に対しても、人に対しても、子供さんに対しても、伴侶に対しても、親に対しても、自分に向かっても、大丈夫だよって。ね、あ、失敗したけどね、これも息になるからって。ね、あ、こんなことあったけど大丈夫だよ。この問題はね、ちょっともうあなたにも私もどうしようもないけど、でも、休むから大丈夫だよって。何を語るかな。でこの言葉がすごく大きいんです。言葉っていうのは実は心にあることが出てくるんですけど、信仰の表れなんですね。で神様は信仰を通して私たちをまだ表されるんですね。でただね、こうなってほしいなっていうことを言うんじゃなくて、中心は神様の語られた言葉を語ることなんですね。でも皆さん、問題の時にね、聖書では全てのことは益になるって書いてある。神は全てのことを働かせて益にするって書いてあるから、どんなマイナスであってもその言葉があるから、ね、自分には理解できないけど必ず神様は最善にしてくださるって告白をして感謝をするんですね。そうすると本当にそういうことが始まるんですね。で今日はポピュラーな、今度くもり寺からなんかトラクターが出るそうですけど、証のそこに書かれますベニヤミン君の証は皆さんご存知でしょうか、ね、あの時鍵になったのは、ね、告白なんだ。ベニヤミン君というのはですね、東京アンティア教会の秋元牧師、この少女自覚クリスチャンセンターの代表ですけども、の方の息子さん、次男、今大学も2年生ですね、大学2年生ですけれども、彼が生まれた時ですね、脳障害だったんですね。で、お医者さんに呼ばれて、奥さんに言われたにご主人だそうですね、この子は、この治りませんと、だからこの子が、一人で生きていける三山を与えておいてくださいって秋元牧師に言われたそうです。そして、東京都難病指定に認定されたそうです。東京都難病指定は14人か13人も東京都が指定した先生が全員生涯治らないって言ったらしてもらえるんです。そして医療費のこととか、いろんな方法のなんていうね、お金とかね、国が都から出るので、つまり治らないっていうよりも承認を抑えたわけですね。で秋元牧師はね、そう言ってそこで神に頼んだわけですね。神様、この子を治してくださいってね。そうすると言葉が来ました。私は治すってね。これすぐ来たそうです。で言葉はすぐに来たんですね。それで先生のところに、ね、聞いた先生、この病気は治りますかって聞いた、あ、治らないねって言われてですね、治ったら奇跡ですかって聞いたら、先生が奇跡か奇跡的ですって言ったそうですね。でご存知のその時にね、神様からね、神様が治すって言いなさいって言われた。神様が治すって言いなさい。でこれね、秋元牧師はね、説教中で見てるとね、大体に見えてしまうけど、あの人は結構常識のある方、かなり常識のある方です普段は、ね、だからそういう先生に向かってそういう時に神様が治しますなんて言うと、なんか失礼ないじゃないですか。それぐらい分かるわけですよ。だからね、こうなんかね、どうしようかと思って困ったそうですね。で、なんか先生の話終わってね、もういよいよ先生行っちゃうという時にね、言わないで治らなかったら困ると思ったんです。あるいは家帰ってから悔い改めてね、電話でわざわざ先生を呼び出してね、神様治しますって言わなきゃいけなくなるんですねって、ね、だからここで言わなきゃと思ってですね、神様治しますって言って、まあ本人は言いましたね、慌てて逃げて帰ってきたなんて言いますけど、でも告白したんですね。先生は強烈にその言葉が残ったようですね。後で言いますからね。そしてそれだけじゃない、礼拝の時に神様が言ったんですね。この子は今どういう状況で神がどう治すかをみんなにちゃんと明らかにしなさい。それから礼拝のたびごとに、ね、最後に言うんですよね。今彼は転換波があって脳が壊死しています。段差があります、ね、そして段差があって壊死していて、そして、 転換班が出ていて、ね、お医者さんは治らないと言って東京都に難病してされました。しかし神様は治してくださいまして毎週始めたんです。当時私の妻のお母さんはまだクリスチャンではありませんでした。だからテープ送ってました、礼拝のね。それを聞いてね、あの秋元牧師っていう方は変わった人だけど、ね、まあ、あのノンクリスチャンとか当時は ね、でもあれだけ驚くって、自分の息子が病気の時にあんなに、ね、明るく爽やかにやるなんて言ってたわけですね。それだけ聞いてるとすごく明るく爽やかに聞こえたわけです。でも何度も正直に言われましたよね。当時講談ちょっと高かったんですね。階段があって階段降りる頃に ね、それ弱ってね、説教終わって降りる頃ね、あんなこと言って治らなかったらどうしようって不安が来るんですって、恐れが来るんですって、すごく正直ですね。それでまた言うの、神様って言うのとね、神様に私は治して言ったじゃないか、そうだ神様おっしゃったと思って、またね、壊死してたのがちょっと3分の1効いてきました、でもまだ転換は消えてませんが神が治しますって ね、言うわけですよ。それだけ見てたらものすごい信仰に満ちてる、自信満々に見える。でもまた階段降りる時にね、あんなこと言ってなかったらどうしようって恐れが来るんですって、ね、でまたそこで神様って言うのと、また言われる直しですね。1日はかかったんです、実は。完全に治りました。そしてお医者さんのところにね、あのね、先生が呼び出したね、奥さんがね、退院するときに奥さんが、あの秋元氏がいなかったから、わざわざ先生が言ったそうで、奥さんにおめでとうございますって、ご主人にお伝えください、お父さんの勝ちですねって言ったんですよね。お父さんの勝ちじゃありません、神様の勝ちですから。秋元氏は神の勝ちです、言い続けたんです、言い続けたんですね。まあ、一つは本当に息子さんを愛してたんでしょうね。でね、そして神様を信じて言い続けた、神様が治してくださる、その通りになった。いつもように運動障害と知能障害が起こるって言われた。この2つ、足は動かなくなる、そして知能障害が起こるって言われた。でもあのベニヤミン君とか面白いんですね。典型的日本人なんですよ、今でも珍しい。今は違いますよ、かっこいい男の子になりました、足も伸びて。でも昔はですね、典型的日本人ですね、足が短めでこうお腹がポンとちょっとね、こうちょっとね、見るからにですね、足が速そうじゃない体格だった。そしてですね、秋元家は代々運動会が早くない、ベッタかベッタじゃなかったかを言い争う家系なんです。なのにベニ君は、幼稚園から小学校を卒業するまで中学もかな、全部リレーの選手だったんです。で、なぜあのさっきこの失礼なこと言った後、今はかっこいいよと思うんですよ、結構足も伸びちゃって。その頃足短かった、何言ったら足動かなくなると言われたんですね。短い足で速く走るとかどうなるんですか、ダダダダダダダダって動くんです、足が。でもあれ、ね、足が長ければスライスでね、行くでしょ。でもそれ短い足なのにね、足で速いってことはものすごく速く動くってことなんで、あの本当にね、すごく速かった、プシャプシャプシャプシャってこう、もうそういう感じだったんですね。永田さんがよく知ってますけどね、足が動かなくなると言われたんですよね。で、知能障害があるって言われたんですけど、秋元家が最も頭ができて、でお兄さんも弟のベニは頭がいいってね、国立大学に合格しましたよね。かなりレベルの高い国立大学に合格しましたよね。だから、ここは何かというとね、知恵が遅れるって言われて、足が動かなくなるって言われたんですよね。見事ですよね。でも告白なんですよ、告白。で、面白いのは、でもこの疑わずって書いてあるけど、さっきね、秋元氏が正直こう来た時疑ったんですけど、面白く言ってました。疑いはつきものです。この疑わずってのはもちろん、全く疑えなかったら素晴らしいって。それは恵みです。ほとんどの場合疑いが来るって。でも疑わずってのは疑いには立たない。私は疑いが来て恐れが来たって。でも祈って告白し続けた。つまり信じる方に立ち続けたんですね。で皆さんね、礼拝の時にこう信仰が入ってきて、礼拝こうやってこう教会から出るとですね、我が信仰風と共に去りぬ、曲がれと言っちゃうって分かりますかね。分かる人は私とお世話です。分からない人は若い世代です。まあいいや、あれで、ね、こう信号がパッと去っていってね、ああ疑いが来ちゃった、私はダメなんて思わなくていい。疑いが来るのは普通なんです。そこに立たない、そこに立たない、神様の言葉に立つんですよね。その時に若い人言った通りになる。でこれは何でも希望を隠しておいて、神から与えた言葉に関してはどんなに可能に見えても、自分の頭では無理だと思えても、主が約束してくださったことは告白していくならば、その通りになっていきますよってことなんですね。まあ、もう時間があれですからですけど、先ほどここで賛美されました、あのいつも必ず笑わせてくださるミドル賛美隊のリーダーですね。彼のご長男が あの、ね、指が奇襲あの、小学校6年でしたっけ、ね、5年6年ですよね。6年の時にサッカーを教えて指が動あの怪我をしてこんなに胸が膨らんで手術したんだけど先生動かなくなるって言われたんですよね。あの今で覚えてますけど、まあ、あの北九州の間なんですけども、お祈りに行って一緒にお祈りをして、今日はそのことも詳しく話しません。でそれ水曜日だったんですね。であの土曜日に電話かかってきましてね、生涯指が動かなくなるって言われたんですね。だけど、小指がどっかが最初動いたんですよね。で動き始めました。ああ、ありがとうございますって言ったら、告白の人ですね、すみませんね、あとの日本もまっすぐ動くでしょ、大丈夫ですって明るく言われたんですね。ところがね、その後ね、一回動き始めたのにまた動かなくなったんです。でも2週間後ね、動き始めてね、今もサッカーやってますよね。もう大学院だと思いますけどもね。で、これ告白なんですよ。でね、告白なんですよ。で、神様の言葉を語ったら、自分に関しても人々に関しても。でもね、神様の言葉を語ろうと思うとね、日本では難しいんです。大丈夫、祝福されるからというよりも ね、むしろね、心配そうな顔して大変ねっていう方がなんかね、日本人はね、なんか好まれるんですね。そうですね、傾向としてね、病気の人がね、いや、お見舞いに行ってですね、元気とか言ったら、うん、もう大丈夫大丈夫って言われてですね、大変なんだって言った方がなんとなくいいでしょう、元気的に。でもね、神様が言われたらその言葉を語らないといけない、自分に対しても人々に対しても。で神様は基本的に祝福を語られるんです。希望を語られるんです。癒しを語られるんです。いいですか。不可能の向こうにある可能性を語られるのです。なぜなら神は愛だからです。いや、ね、その言葉を聞いてください。自分に関しても、自分の愛する人に関しても。でその言葉を自分に向かって、その人に向かって語り始めてください。その言葉はね、虚しくありません。その言葉は見えない世界に力を発揮してね、神の力を解き放ちます。そして奇跡が生まれてくるんですね。でそのことをね、ちょっと皆さんね、覚えててほしいと思います。ね、でもあとは簡単ですけども、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、これ何でもって書いてあるからね、大胆に祈ってほしいんですけど、既に受けたと信じなさい。そうすればその通りなんです。で受けただから、これから受けるんじゃなくて、もう既に受けた、既に与えられているものと思って信じなさいということですね。そうするときにそれが成就してきますよってことなんですね。だから本当にこれから主に向かって祈ったならば、もう受けたと、神が与えてくださってるってことを信じて備えることができますね。そうするとその通りになるってことをね、皆さん覚えてほしいと思います。ちょっと時間が来ているので詳しく話せませんが、よくね、真剣に求めてるんだけど、まるで求めてるのにそれは答えられないように過ごしてきていらっしゃるんですけど、求めたものはすでに受けただから、もう必ず与えられる、いやもう与えられたものだというところで歩んでいくってことをね、するとね、本当にそれを成就していくってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、まあ今日はこれはさらっと言って前半の方に中心を置きました。神を信じなさいってことと、ね、たとえ山、どんな不可能に向かっても主が言葉をくださったら、その山に向かって命ずる、言葉を解き放つ、ね、その時に神様が働いてくださるってことをぜひ覚えてほしいというふうに思います。でね、語り始めたんだけどね、死装備になってしまうと、神様直してくださいますって言って、なんか最初は言えるんだけど、だんだんなんか直してくださいます、直してくれるかな、直してくれるんじゃないかな、直してくれるといいな、なんかだんだんこう引いてしまう人ね、あるでしょ。教会に来てください。そうするとね、そこで力を受けるんです。で1週間持たない人は水曜日に来てお会がありますから、そこに来て一緒に祈ってもらってください。自分一人でない人、そこで力を受けますから、再び言います。ああ直してくれるよって、大丈夫だよって、必ず解決するからって、信仰が再び戦えるんです。告白が戻ってくるんです。一人で戦わないように、一人で戦うとね、どんな強い人でもね、見えない世界がありますからね、サタンは潰しに来ますから、告白できなくなるんです。あ、自分はダメだな、弱いななんて思わないです。そんな普通のことです。誰でもそうです。だから身からある教会ってのは神の家族があるんです。そこで力をいただいて、再び大丈夫よって告白があるわけですね。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけども、御言葉を心からありがとうございます。神を信じなさい。私の人生には、私の力ではどうすることもできないことが 多々あります。あなたはその不可能の彼方にあなたの手を伸ばしてくださって奇跡を行うことができる方です。そしてあなたの愛を惜しみなく添えてくださる方です。どうぞ私たちがそのあなたを信じてもっと大胆にあなたに求め、あなたを信じて感謝を下げ、そしてあなたに向かって信仰を解き放つことができるように導いてください。山に向かって動いて海に入れと言いなさいとおっしゃいました。絶対ありえないことです。でも神様おっしゃったら不可能に向かって大胆に神様が成してくださることを告白し、その素晴らしい勝利と奇跡を見ていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。今も生きておられる神様、お一人一人にいろんな奇跡を栄光らしくださっている神様、私たちがどうぞ今許されている問題や困難や戦いの中で神様を信じ、神様の言葉をいただいてそれを解き放っていくことができるように力強い御手を持って導いてください。お願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、体の病気がある方のための癒しや、あるいは問題の解決のために祈りたいと思いますが、先ほど聖三分に悔やみいたしましたけども、もう一度短く悔やみをしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますが、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。どんなことでも構いません。今自分の体のどっか痛んでる方はそこに置いてください。自分はいいんだけど家族や友人で問題があったり病気があるって方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。今神様が与えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神のもとに参りました。今一人一人があなたの前に差し出しているこの問題、また手を置いているその場所、今思い浮かべているその方にあなたが精霊の力を注ぎ、あなたが御手を伸ばしてくださって癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、イエス様って命ずる、乗れ乗れ乗れ、腰の痛み、膝の痛み、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、躁うつ病、躁骨長症、注意多動性障害、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、不眠症、不眠をもたらしている恐れ、混乱、イエス様って命ずる、その人の力をせん、今晩から熟睡できるように、また異なる霊の力をイエス様って、その人の心と感情の力とする、イエス様一人一人に精霊の力を注ぎ、精霊の恵みを注いでくださって体を癒してくださり、心を健やかにしてくださり、喜びと平安で満たしてください。そして神様、どうぞあなたが与えてくださり、霊を解放し精霊で満たし、またこの問題に対する解決を与えてください。境内を祝福してください。境内の山に向かって命ずる、動いて海に入れ、この境内に関するあなたの解決を与え、勝利を表してください。夫婦間、親子間、人間関係で傷んでいる方々に許しと和解の力を注いでください。許しと和解の力を注いでください。許しと和解の力を注いでください。イエス様って命ずる、許しと和解の力を解き放ちます。どうですか、あなたはそこに豊かな和解を与え、癒しを与えてください。お願いいたします。あらすばたばたばたす、膝の裏側って言うんでしょうかね、膝の裏側が傷んでた方、イエス様もそこに手を置いてくださっています。喉の調子が悪かった方、主がそこに手を置いてくださっています。横っ腹って言うんでしょうかね、そこの調子が悪かった方、今そこが熱くなってきています。主が与えています。一人一人に与えてください。喉に触れてください。大腸に触れてください。イエス様って命ずる、イエス様って命ずる、イエス様って命ずる、癌と腫瘍とポリープ、イエス様って命ずる、消えてなくなる、その私と愛する、その愛する人の力、癌よ、腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、あなたの素朴な癒しと解放、それと祝福を与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。お知らせよろしくお願いします。
お知らせをいたします。修法をお持ちの方は修法の中ほどお開きください。